一般質問4ページ。一般質問とは、議員が庁の行政全般にわたってその方針や考えを聞き、疑問点を正したり、町民の要望に応え、新たな政策を提案したりするものです。なお、掲載された質問及び回答は、各議員が概要をまとめたものです。詳細は会議録に記録されていますので、ご覧になりたい方は、議会事務局までお問い合わせください。高田よし子、視覚障害者の情報取得支援について、AED、自動体外式除細動器の設置とさらなる活用について、不祥事再発防止について、奥山和富、災害に強い三郷町のまちづくりのための無電柱化の取り組みについて、沢美穂、見守りビーコンの無償化対象を中学生まで拡大を、清和医療センター移転を踏まえた医療提供体制の改革を、教職員のメンタルヘルス対策について、南田義則、個別避難計画作成の進捗状況について、町長の人材確保、人材育成、働き方改革の取り組みについて、木口屋修造、信号機の新規設置について、辰巳圭一、北谷新町長の描く健やかな未来都市3号とは、森林環境譲与税の活用について、吉村京子、旧童話対策を引きずった事業は、きっぱり廃止を。町施設の Wi-Fi 環境の充実を。神崎静代、前町長や町幹部職員と一部業者による官製談合防止法違反などの不正事件について。男女共同参画を一層進めるために、子どもたちに学校等での文化芸術鑑賞の体験を。南巻、バス停に屋根と照明を。巨大地震災害を想定しての、あらかじめ異なる個人用防災グッズ置き場について。高田よし子、質問。不祥事再発防止について。町が発注した事業の入札をめぐる不正事件で、前町長、町職員が在宅起訴された。今後、町民への信頼回復の取り組み、外部有識者を入れた不祥事防止対策協議会の設置や入札制度見直しなどについて。回答。後半で明らかになる事件の背景や経緯の検証を行い、入札制度の問題点、不正が起きない仕組み作りの検討を含め、入札契約制度改革検討委員会で協議し、改善できる部分は、令和6年度から早速実施します。新たに外部有識者が参加する、仮称、官製談合再発防止検討委員会などの組織を立ち上げ、公平性、透明性につながる議論をいただき、事件をしっかり検証、総括し、令和6年度中頃までをめどに、早急に進めて集約した報告をしたいと考えています。再発防止策に関しては、職員のコンプライアンス意識の共有と、職員倫理の向上を図ることが重要と考え、管理職は2日にわたり研修を行い、一般職も令和5年度末までに研修を実施する予定です。町民の信頼を取り戻すため、行政手続き全般の見直しや改善を図り、デジタル化を進め、公正・公平な行政を推進してまいります。QR コードが掲載されています。奥山和富、質問。災害に強い三郷町のまちづくりのための無電柱化の取り組みについて。災害発生時に電柱の倒壊で、緊急自動車や避難する住民が安全に通行できない可能性や、通常時も電柱があることで歩道が狭くなっていたり、 車の通行に支障がある箇所がある。防災と観光の両面で、町として無電柱化の考えは。回答。本年発生した能登半島地震では、約1200本の電柱が傾いたり、折れたりする被害が発生し、避難経路の寸断や緊急車両の通行に障害が発生するなど、電柱倒壊が被災地の復興を妨げる要因の一つとなっています。本町でも南海トラフ地震をはじめ、生駒断層帯に起因する地震の発生が予想され、災害対策は喫緊の課題です。無電柱化を推進するため、まず緊急輸送道路や市町村が選定する避難路から優先的に進めていく方針が示されました。これを受けた本町でも、令和5年3月17日付で、町内の緊急輸送道路8路線については、新たに電柱を設置できなくなりました。また町内の宅地造成開発予定地の無電柱化についても、民間開発業者に依頼しましたが、現状実現は難しいとの回答でした。今後も町としてコスト面も考慮し、地域住民の意向なども踏まえながら、防災と観光の両面から対策を検討してまいります。QR コードが掲載されています。澤美穂、質問。清和医療センター移転を踏まえた医療提供体制の改革を、移転が決まり、不安を感じておられた住民の要望に応えるべく、通院手段だけでなく、医療・介護ニーズを支えるための医療 DX を進め、町内の医療提供体制を整備する伴走型支援をまちづくりの一環として進める考えは。回答。清和7町の行政及び議会として、昨年12月に1分娩を含む周産期医療体制の一体的整備、2小児二次救急体制の充実、3医療・介護のオンラインによる情報連携をはじめとした地域包括ケアシステムの整備の3点を中心に知事への要望書・意見書を提出しました。病院へのアクセスなど様々な課題については、新清和医療センター整備基本計画へ反映されるよう今後も協議し要望してまいります。また地域において医療・介護・予防・生活支援、住まい及び自立した日常生活の支援、地域包括ケアシステムの構築をはじめ、町内の医療提供体制を整備するために、住民の理解と医療機関の協力をいただきながら、医療 DX を進め、新清和医療センターがより良い医療機関となるよう、清和7町で協力してまいります。医療 DX、デジタルトランスインフォメーションとは、保健、医療、介護に関する情報やデータを活用し、病気の予防やより良い医療と介護の質の向上を図る仕組み。QR コードが掲載されています。南田義則、質問。個別避難計画作成の進捗状況について。個別避難計画は災害時を想定し作成することで防災意識を高め、減災の観点から非常に重要であると考える。進捗状況について問う。また町内の福祉避難所についても説明を。福祉避難所、主として高齢者、障害者、乳幼児、その他特に配慮が必要な方のために整備された避難所のこと。回答。災害時にすべての住民の皆様の命を守っていく上で、個別避難計画の作成は重要であり、防災対策の中でも喫緊の課題であると認識しております。 本町の避難行動要支援となる対象者は3000人を超えていることから、浸水想定区域など地域性や本人の家庭状況、障害や要介護の度合いを勘案して優先順位を定めて進めてまいります。今後それぞれの担当部署でしっかりと役割分担を行い、重層的支援体制の中で社会福祉協議会とも連携しながら町内プロジェクトを立ち上げるなど計画的に進めてまいりたいと考えております。また福祉避難所についてですが、町内には2カ所設けております。2カ所の避難所で全ての要支援者を満たせるわけではなく、開設や運営方法について必要な方が利用できるよう検討してまいります。 QR コードが掲載されています。木口屋修造、質問。信号機の新規設置について、町内瀬谷西2丁目 2-4 プールと中央公園グランド間の T 字交差点に町民の命を守り安心安全な街づくり推進のため、公安委員会など関係機関と協議して早急に信号機を設置してほしい。回答。信号機の設置要望は、毎年度清和警察署へ当該交差点箇所を含め、特に通学路を中心に12箇所の要望書を提出しています。令和5年度の市町村要望による県内新設状況は3箇所のみで、当該交差点での直近10年間の事故発生件数8件、令和5年中の人身事故は0件です。また、当該箇所は隣接する信号機との間隔が135メートルで、新規信号機設置条件の150メートルを満たしていません。仮に信号機を設置した場合は、北側からの交通量が増える朝の時間帯には、交通渋滞が発生することも想定されます。これらのことから、新規信号機設置については非常に厳しい状況ですが、最終判断は公安委員会が決定するため、本庁としても今後も継続して要望していきます。QR コードが掲載されています。辰巳圭一、質問。森林環境譲与税の活用について、令和元年度に森林環境譲与税が創設され、森林整備に関する費用に充てることとされている。町内には危険木がたくさんあり、最優先に取り組むべきと考える。今後どのように活用し事業を進めるのか。回答。本庁における令和元年度から現在までの森林環境譲与税の使い道としては、森林所有者の同意を得て住宅地や道路など公共の場に危険を及ぼす森林における枯れ木の伐倒業務の実施や竹粉砕機を購入し、希望があれば町内の森林所有者に貸し出しを行い、また小学校において行う森林環境教育にかかる費用にも充当してきました。今後の事業の進め方としては、森林所有者の意向調査が一部の地域でしか完了していないため、順次他の地域にも進めていきます。また町内の危険木の対応につきましては、住宅地や道路など公共の場に隣接する危険度の高い箇所から順に、毎年度枯れ木の伐採など継続的に実施してまいります。竹粉砕機の写真が掲載されています。QR コードが掲載されています。吉村京子、質問。旧童話対策を引きずった事業はきっぱり廃止を。旧童話行政を引き継いだ不公正な事業を直ちにきっぱり廃止できなければ、今回のような不正がまた起こるのではないか。旧童話対策を引きずった不公正な事業は直ちに廃止すべきと思うが、北谷新町長の考えは。回答。本庁は部落問題を 人権問題の重要な柱と位置づけ、あらゆる機会を活用し、啓発活動を推進しています。これにより、福祉の向上や人権啓発の町民交流の拠点として、ふれあい交流センターを運営し、相談業務、文化教室、学童保育など、様々な活動を行っています。よって、ふれあい交流センター相談業務、継続的援助事業や各研究集会への参加などについては、ブラック差別をはじめとするあらゆる差別のない社会を実現するために必要な事業として引き続き継続していきます。その上で、人権を取り巻く状況は、ブラック差別解消法第1条においても、変化しているという認識が示されるなど、日々変化しています。そのため、その時々に効率的、効果的な事業を行っていくという観点から、事業の内容や事業手法の検証、改善については、時期を逃すことなく検討してまいります。QR コードが掲載されています。神崎静代、質問。男女共同参画を一層進めるために、2002年から三郷町男女共同参画推進会議を設置しているが、どのような取り組みをしているか、設置後22年が経過し、人々の意識も変化している。活動をより広げるために条例を制定すべきではないか。回答、取り組み内容は、まず、職員向けの機関紙、カスタネットを発行し、啓発を行っています。さらに毎年職員を対象に研修を行い、今年度は手塚山大学名誉教授の中川郁夫氏を招き、組織運営リスクと人権、女性の人権を中心としてをテーマに講義をしていただきました。町民向けセミナーとしまして、小学1年生、2年生を対象に、ミサトッコ作成教室を、理科系女子、理系女を育成する取り組みとして、小学3年生、4年生対象に、理科読教室を開催しました。また女性の専門職、資格取得助成事業を行い、10万円を上限に、対象経費の3分の2を助成しています。本庁では条例を制定していませんが、前日のように様々な取り組みを行い、一定の成果を上げており、現体制のままさらなる成果を上げるべく、職員一丸となって力を注いでいきたいと考えています。QR コードが掲載されています。南真紀、質問。巨大地震災害を想定してのあらかじめ、異なる個人用防災グッズ置き場について、古い家が多い本町では、巨大地震により家の倒壊で圧死する可能性がある。個人用防災グッズを家以外でも置くことができれば、安心して逃げ出すことが可能。避難所または倉庫など個人用防災グッズ置き場を提供できないか。回答、本町で、南海トラフ巨大地震が発生した場合は、震度6強、生駒断層帯地震の場合は、震度7が予想され、甚大な被害の恐れがあります。この場合、役場庁舎や職員自身も被災し、発災初期段階では、控除には限界があります。本庁では、巨大地震時の最大避難人数を6500人と想定し、非常食3日分を備蓄し、おむつやミルク、毛布など準備していますが、十分とは言えません。ご家庭で常備薬や貴重品など、個人により必要なものを非常持ち出しグッズとして常備することは大切です。防災グッズ置き場を町で設置することは困難ですが、資機材などの補助金を活用し、倉庫を設置していただいている自主防災会もあります。また、共助の観点から、今後も防災講演会、ワークショップなども開催し、 自主防災会などの活動に対しても積極的に支援し、地域と連携した防災・減災対策に努めます。QR コードが掲載されています。